おはようございます。ただいまから2019年8月11日第3礼拝を始めます。はじめに前奏を聞きながら心を静め礼拝を待ち望みましょう。それでは神様を賛美しましょう。賛美歌228番です。ご無理でない方はどうぞお立ちください。お祈りいたします。惜しみない愛をいつも私たちに注いでくださる恵み深い天の父なる神様、尊い皆を心から褒めたたえます。今日この時、青年の人たちはコイノニアで手番教会を訪れています。約20年続いているこの働きを心より感謝いたします。イエス様を通じて隔ての壁を打ち壊し、心一つになること、神様の道からの素晴らしさを感じずにはいられません。この時が良き交わり、良き学びとなりますように、旅の安全が守られますように祈ります。夏休みのこの時期、多くの尊い命が奪われ、日本が戦争に敗れた記念日をもうすぐ迎えます。平和を作るものは幸いですとイエス様はおっしゃいました。この御言葉を聞くだけではなく、私たちが少しでも実践できますように、また 行いをもって未来を担う子どもたちに伝えていけますように、力と知恵をお与えください。困っている人と出会ったとき、苦難の中にある国のニュースを聞いたとき、助けの手を差し伸べることのできるようにさせてください。私たちを主の平和の道具として用いてください。これから聖の先生を通して神様のメッセージを伺います。今朝も心の耳で聞き、心の目をはっきりと開き、メッセージを理解することができるようにしてください。そしてこれからの一週間も神様を見上げ、いつも神様と一緒に歩む一週間となりますように。このお祈りを平和の主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。4ヶ月ぶりにここの講談に立って緊張してます。今日は朝早く起きたんですけど、寝太郎の散歩したりして、それで車でひろこさんと一緒に来たんですけど、なんで話さないのって言うんです。特別に口数が少なかったらしい、今朝。それではっと気がついて、あ、緊張してる、なんだか厳しい中学校の先生の前に立ってるみたいに。でさっきここに座るまで緊張してたんです、実は。でここに座ってたら、あっちの方の人がこうやって手を振ってくれたんですよ。そしたら急に解けました。はい。インドネシアに行ってきましたので、インドネシアの話をしたいと思います。実は4年前にもインドネシアに行って、その時インドネシアの話を礼拝でもしたので、重なっているところが、ドゥク村のドゥクの教会の話ですので、重なるところが、もう4年前にいた方はね、重なるところがあるとはと思うんですけど、でも話をしようかと思いました。というのは、今40周年で招かれて行ってきました。50周年も多分やると思います。でも10年後に行けるかどうか分かりませんし、10年後にインドネシア行ったとしても帰ってきてここで話せるかどうかも分からないので、今日はドゥク教会の恵み教会で最後の話というつもりで話をしますので、ちょっと4年前にね聞いたことのある人、重なるところがあるかもしれませんけども、お許しください。インドネシアと私の最初の出会いというのは47年前になります。ちょっと映像を見てください。1972年の8月のにですね、私は東部ジャワ、インドネシアのジャワ島の東部にあるバリ島の近くですが、小さな村の小さな教会に行きました。で、集会が始まる前、しばらくこう雑談をして、インドネシアの食べ物が辛いとかね、日本人は生の魚を食べるとかって話をしているうちに、 日本語を知ってるって言い出したんですね。どんな日本語を知ってるんですか。上等ない。上等ないっていうのはこう日本軍がインドネシアを占領した時、ジャワ島を占領した時に米持ってこいって持ってくると、上等ない。それから2番目のことはバキ野郎って、バキ野郎ってこう殴ったんですよね。日本軍がここでもひどいことしたのかなと思いました。3番目の日本語、彼らが知っていた日本語はオムシャっていうんですよね。最初分かんなかったんですけど、ロームシャでした。ロームシャというのは日本軍がジャワを占領した時代に日本軍によって強制労働者として、駆り出されてビルマとかシンガポールに連れて行かれた若者たちをロームシャと呼んでいます。その多くは帰らなかったんですね。その集会の中でちょっと目を周りを見ました。目の前の老人、そのお子さんも、後ろの婦人の娘さんも帰ってこなかった。突然一人の老人が向くように叫びました。日本人は残虐だ。息子さんが日本軍に殺されたんでしょう。労務省として連れて行かれて帰ってこなかったんでしょう。戦後その村に来た日本人はいなかったようです。しかしその日、30年ぶりに一人の日本人が来たのです。私ですね。30年間積もりに積もってきた息子を殺された憎しみ、悲しみ、そんなものが叫びとなって出たんだと思います。日本人は残虐だ。私はその時ほど自分が日本人であることを自覚した時はありません。私は生まれたばっかりで戦場なんか行かなかったとかですね、その何の言い訳にもならない。村の若者たちを連れて行ったのは日本人です。確かに私は確かに加害者、日本人としてそこに立ってました。重苦しい雰囲気の中で集会が始まって、賛美と祈りが捧げられました。私は説教するために立ち上がりました。日本人に息子を殺された家族に語るのです。30年前に息子を殺した日本人から話を聞くのです。どんなに辛く、もう腹渡が煮えくり返ったような思いだったんではないでしょうか。立ち上がって話そうとしました。口はカラカラに乾いて、足は震えてました。お年寄りの顔を見ることもできませんでした。向くように、また吐き出すように私は語りました。日本語の中にも美しい言葉はたくさんあります。愛、喜び、平安、感謝。しかし私たち日本人は醜い日本語しか皆さんの記憶に残せなかったのです。今私は日本人の残虐な行為を知って驚きと悲しみに打ちひしがれています。息子娘を殺された皆さんの苦しみを思うと何にも言えません。ただ主イエス様のゆえに私たち日本人を許してください。そう語りました。最前列のお年寄りの目に涙が見えまして、私も胸が詰まって話せなくなってしまいました。しばらくして落ち着いて、私は用意していた説教を語りました。その時はインドネシア語は知りませんでしたので、英語で話をすると、友人のテオドールさんという人がそれをインドネシア語に訳します。するとそのインドネシア語を村のリーダーの人がジャワ語に訳したんですね。生まれて初めて通訳付きで話したんですけども、2人の通訳が続いて途中でどこまで行ったか分からなくなったりしてですね、難しかったですけども、単純な説教です。私たちが主イエスキリストを信じた時に神様は3つの祝福を与えてくださる。罪の許しと新しい命と永遠の命だ、という単純なメッセージでした。説教が終わって私とテオドールさんは座りました。 ジャワ語に訳していたその村のリーダーの人がですね、すると大きい声で叫んだんです。今日本人が福音を語ったけれども、日本人の語った福音と我々の信じている福音に違いがあったか。彼は大きい声で叫びました。村人はティッダー、ティッダーっていうのはノーっていう意味ですね。ないない、ティーダーティーダーって大きい声で叫びました。すると彼はもう一度言いました。私は決してその言葉を忘れません。30年前に日本からたくさんの兵隊が来た。しかし今日は主の兵隊が来た。村の人たちはですね、ハレルヤーアーメン、ハレルヤーアーメンとみんなが叫びました。お年寄りたちは前に来て、息子を殺した日本人をあたかも息子を抱くように抱いてくれました。許されたという思いを受けました。お年寄りの叫びを聞いてはっきり分かったことがあります。一つ、加害者は忘れても被害者は忘れないということです。家族の命を奪われた人にとって30年忘れられる年月ではありません。70年忘れられないでしょう。忘れられないのが当然です。もう一つ、私は戦後わずか30年後に生きている日本人だということでした。戦後わずか30年後に生きているんだ、強い自覚を持ちました。当時から日本の企業のアジア進出は目覚ましいものでした。もう至る所に日本企業の日本製品の看板が掲げてありました。金儲けのためならばアジアに行きます。しかし使い奉仕するためにアジアに行く日本人はいませんでした。加害者は忘れても被害者は忘れない。戦争の加害者としての負い目をいかに支払うか、戦後30年代に生きる日本人キリスト者としていかに生きるべきか問いかけられました。40日の旅だったんですが、旅から帰るとですね、一つの聖句が私の心に浮かんできては消えませんでした。ローマ人への手紙の1章14節から16節の言葉ですね。私はギリシャ人にも未開人にも、知識のある人にも知識のない人にも返さなければならない負債を負っています。ですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。この言葉は私にはこんなふうに聞こえてきました。神様はこの言葉を用いて私にこんなふうに語りかけてきたのです。あなたはタイ人にもインドネシア人にも戦争の被害者にも戦争の直接の被害者でない人にも返さなければならない負債を負っている。あなたは負債を負っているのではないかと問いかけられたのです。戦後30年代に生きる日本人キリスト者として、この日本人としての歴史の負い目を背負わないでいいのか、その負い目を返済しなくてもいいのか、そんなふうに語りかけられたように思いました。また同時に私は、私の子供や孫たちが二度と再び日本人は残虐だなどと叫び声を聞かないためにアジアに行くべきではないかと思いました。戦後30年代に生きる者として平和の使者に なるべきだと。これが私の現代日本の歴史認識ですね。平和を作る者は幸いです、その人は神の子供と呼ばれるから。イエス様の言葉に励まされて、私はアジアに行って人々に仕えよう、平和を作る者になろう、それが主イエス様の私への召しだと、まあ、確信したんですね。47年前でした。これから宣教師としてそれでインドネシアに行ったわけですけども、行って10年間、1976年から86年までいました。その間神様がどんなに素晴らしいことをしてくれたか、また今回最初の洗礼式から40年なんですけども、40年の記念大会に行きました。そのスライドをですね、短く紹介したいと思いますね。何枚もありますけども見てください。はい、1976年10月に私たちは宣教師として行きました。まだ髪の毛はふさふさとしてまして、はい、当時はですね、次お願いします。成田ではなくて羽田から行きましたね。はい、バンドンというところでインドネシア語の勉強を1年学んだんですが、その後神様は神様の御業を見せようと思ってですね、私たち家族をチューブジャワのソロという町、ジョクジャカルタの近くですけどもそこに派遣しました。でそのソロの町から18キロ離れたドゥクー村への道ですけども、そこに1979年の3月頃ですね、車を買ったので導かれていきました。はい、買った車はこのトヨタハイラックスというトラックですね。トラックは税関が、関税が低いので安く買えたのでトラックを買ったんですね。でこんな風にして、まあ、ドゥクーの村まで行きました。はい、神様は子供たちを呼び集めてくださいました。はい、うちの子供たちも一緒に教会学校やったりしました。はい、素朴な農夫、またその家族を呼び寄せてくださいました。はい、石油ランプの明かりを囲んだ家庭集会の様子ですね、全く初期の頃の様子です。御座を引いてですね、そこに石油ランプを置いて、ご存知ですか、ペトロマックスっていう石油でこう空気を圧縮してですね、バーッと石油を吹きつけるんですね、石綿に。そうするとそれが白く光るんですけども、電気がなかった村時代ですので、でそのうちですね、この中から一人の高校生を含む農夫とその妻たち10人の人が信仰を告白しまして、洗礼式をと思ったんですが、この村はイスラムの村です。ですからイスラムの村でその洗礼式なんていうのをやるとちょっとやっぱり刺激が良くないので、強いので、1回目の洗礼式はですね、町でやりました。同じ宣教師の、アメリカ人の宣教師のが借りてた家でやったんですね。その宣教師の名前はフィッシュさんっていうんですけど、フィッシュさんがフィッシュポンドのある家を借りてたんです。フィッシュポンド、池ですね、魚を飼う池ですね。でそこがこれで、ですから魚のためには十分ですけど、洗礼を受ける人にとってはちょっと浅いですよね。でもここで洗礼式ということで、ソロの町でやりました。はい、奥さんたちも洗礼を受けました。はい、そして次お願いします。一人高校生ですね、須どもという高校生が洗礼を受けましたが、彼は高校生で大学受験したんですが失敗して浪人をして、その時我が家に来て、まあ、私がタイプを教えて、彼はと一緒にインドネシア語の本を一緒に読んでですね、私にとって勉強になりますので、そんなことをしていました。すると彼はですね、大学じゃなくて進学校に行くと言い出して献身をしてくれました。でその時土浦恵み教会、この教会が毎月5000円の支援をしてくれまして、4年間、支援してくれて、彼は進学大学を卒業することができました。当時学費と生活費と交通費とか全部合わせても月5000円あればですね、一人の進学生を育てることができたんですね。まあ、今でも 月1万円ぐらいあれば育てられると思いますけど、で彼は神学大学を卒業して、このドゥクの村の教会の牧師に戻ってきてくれたんですね、はい、それが7月の22日です。で8月の17日インドネシアはどこでもですね17日が独立記念日なんですね。スカルノという方が独立宣言をした。日本が終戦の直後ですね、15日に終戦になって17日に独立宣言をしたので、独立記念のいろんなお祝いが持たれます。これもドゥクー村 の、 あの村役場の前の広場にですねこの、この台が作られてその周りに村の人がいっぱい集まっているところなんですけども、はい、で独立記念のお祝い記念行事があるので私も歴史を日本人としての歴史の負い目を感じていましたので村の人にですね村長さんに独立を私も一人の日本人としてお祝いしたいんだと何ができるでしょうかねと申し出ました。すると町内対抗清掃競争っていうのがありましてその勝者に景品をやりたいんだけどもそれを用意してくれるかと言われました。記念行事はバドミントン大会とかサッカー大会とかいろんな行事があるんですよ。その中の一つに町内対抗の清掃大会っていうのがありまして、きれいにするやつですね言われましたので、鍋釜を用意してですね、プレゼントしました。するとこの最終日村人がみんな集まっているところに実は招待状が来てですね来るようにって言われたんですね。それで行ったんです。すると村長さんはこの景品を渡しながらこの景品は日本から来た聖の宣教師が用意してくれたものだと紹介してくれたんですね。もう私はもう村中の人が集まってるところですからもう一躍人気者ですよ。もうバパ聖のはすごい日本人なのに我々の独立をお祝いしてくれたということですね。鍋釜の費用は5000円でした。わずか5000円でしたけどもこういう大きい鍋釜がいいんです。町内でどこかの家が結婚式とかお葬式とかあるでしょ。すると食事を用意するわけです。その町内がその時にこういう大きな鍋釜があると助かるんですよね。それでこういう大きい鍋釜を用意したんですけどもこの日の前まではですね車で集会に行って車を止めとくわけですけども集会やってる間にボンネットにこう傷をいたずらのね傷をやられたりそれから、集会が終わって帰ろうとしたら空気が抜かれててでタイヤを取り替えてやっと帰ってくるとかですね、雨の中タイヤを取り替えるとかそういう嫌がらせが、いくつかあったんですね、でもこの時にもうこういうインドネシアの独立をお祝いしてくれる日本人だということを言ってくれたので、一躍人気者になりました、はい、でその記念集会記念独立記念の集会をきっかけにですね村の有力者たちが教会に来るようになりまして、クリスチャンになりました。で1979年の10月28日にイスラムの村では歴史上初めてです、村を流れるブンガワンソロという川で洗礼式をしました。はい、その時洗礼を受けた11名ですね、一番左がチプトーさんといって村の第二の役人さんですね。村 役人、隣がギオノといってチプトーさんの弟さんで、後ろがパドモさんで黄色い服を着たのはギオノの奥さんサバールですね。それから一番右私がいますけどもその前にいるのがアヌンさんといって小学校の先生で4番目の後ろにいる人もパドモさんといって村の水役人ですね。水が公平に畑に行くようにという役人なんですがそういう村役人と学校の先生という知識人がですねこの教会のメンバーになってくれました。もう意地悪がその時からなくなりました。はい。で夜の集会もですねこんなにたくさんの人が来るようになりました。はい。 日曜日の礼拝もですね、11時から家でやってたんですけど、ジャワの11時っていうと、もう家の中はもうサウナみたいに暑いんですよ。はい。で、日本人だけが暑かったんじゃなくて、インドネシア人の人も暑かったんですね。だから彼らはもう暑くて、11時じゃもう、はい、次お願いします。もうやめよう。もう教会を建てようということになりました。はい。そこで、宣教団からお金を借りて50万円だったと思いますね、円にすればね。そして土地を買って街道を建て始めました。村長さんを迎えて定組織、はい、で村の教会員みんながいろいろ労働報酬をしました。カリオジッチャマですね、あとチプトさん、はい、私もノコギリで切ろうとしました。全然動かなかったですね。はい、みんなで、休みの時出てきてですね、やりました。はい。そしてこのドゥクー村に歴史上初めて教会堂ができました。はい。そしてその年1979年に全部起こってるんですけど、79年のクリスマス、村長さん夫妻を招いて、剣道式というのを行いました。村長が来てくれたので、もう教会堂も何て言うんですか、村の中で認証されたわけですね。宗教施設として認証されるということになりました。はい。村街道内はもういっぱいでした。電気がついてるのはですね、発電機を借りてやったんですね。まだ電化されていなかったので、村には電気は来てなかったんですが、発電機でやりました。はい。外もいっぱいでした。幸いね、窓ガラスがなかったんで、子どもたちは窓に座ってますけど、はい、楽しいでしょ。教会堂は涼しくなりました。もう高い天井ですのでね、11時でも大丈夫でした。はい。そしたら JOCS 日本キリスト教海外医療協力会派遣の栄養士小林義美子先生がソロの町に来まして、私たち親しくなって、そしてこのドゥクーの教会行くようになりました。すると、ドゥクーの教会の市場に行く、ドゥクーの村の市場に行くと、栄養失調でビタミン不足で失明した子供が、乞食をしていました。釣り用のって言うんですけども。小林先生はそれを見てですね、母乳を飲んでる時の子供はまだ大丈夫なわけですよね。でも母乳から離乳食期になる時、十分な親がですね、経済的な力もないし、時間もないので、十分な離乳食を与えないわけです。その時に半栄養失調になってしまうんですね。で、病気になってチフスとかコレラになるとあっという間に死んじゃうんですけど、そのことに気がついて小林先生が給食をしましょうと言ってくれまして、栄養価の安くて栄養価の高いレシピを作ってくれて、そして婦人の人たちが給食を作ってくれました。はい。水曜日と土曜日2回、週2回きりやらないんですけども、それをやりました。はい。毎月天秤ばかりで正確に計量をしました。小林先生によると、この天秤ばかりじゃないと正確に測れないというのでですね、それをしました。離乳食期の子どもたちの栄養状態はですね、著しく改善されました。それだけでも。で、スコハル所群から特区教会の給食をですね、表彰されたりしましたね。はい。それから洗礼式は続いて行われました。教会の親族が来る時、インドネシアではもう来た時はもうクリスチャンになろうと決心してくるんですね。はい。それでもイスラムの世界ですから、イスラムから教会に行くっていうことは廃教なんですよ。イスラム教徒からするならば、イスラム教を捨ててキリスト教に行くということですから、来たけどもまた教会を辞めた、それはできないんですね。もう来るときはもうある程度の決意を持って教会に来ます。そして信仰を告白して家族ごと洗礼を受けるという形が続きました。はい。外国からもたくさんのお客さんが来てくれました。これはこの恵み教会の朝岡先生と私が前にいた安城の教会の織戸先生2人が来てくれた時の写真ですね。ネクタイしてるのが2人、日本人ですね。はい。 同時にですね、同盟教団がこの1年の間に21人洗礼を受けて教会堂を建ててって目まぐるしい変化があったので、そういうところを証しをするようにということで呼ばれましたので、私とギオノが、同盟教団日本に来ました。はい。で、同盟教団の創立90周年の記念大会っていうのを天城山でやったんですが、そこに招かれてきまして、はい。そしてギオノが、ドゥク教会の証しをしました。ギオノっていうのはもう学校の先生ですけども、それから精米所を持って村一番の金持ちなんですが、本当にユーモアのある男なんですね。はい。続いて、その後私いろんな同盟教団の教会を回りました。で、土浦恵教会にも小松にあった頃ですね、この教会が来まして、朝岡先生ご夫妻とこう写真を撮っているのがあると思います。小松の教会で、礼拝が終わった後食事をしながらこう輪になっていました。で、もちろん我々は紹介したわけですが、すると教会の人たちがですね、その時いた人いますかね、立ってですね、自分はこういうもんだとかって自己紹介始めたんですよ。で、ギオノと私はじっと聞いてた。で、なんか、銀行に勤めてる人が何人かいたんですよね。だから池田さんとか松木さんあたりですかね、きっと。で、何人かこう銀行に勤めてたんです。と、ギオノがですね、そっと言うんですよね、パパ生の、この恵み教会っていうのがなんで金持ちなんだかよく分かったよ。銀行員がいるからいるのと教会が金持ちとは関係ないと思うんですけども、そういう冗談をね、ずっと言うね人で、土浦から朝岡先生の運転で天城山まで行ったんですよ。で、運転している時にギオノが言うんですね、パセの、我々は今夢見てんじゃないのかって。なんで、見てみろ、隣にはパパ生のいて、前は誰か伝道師の先生でしたね、で、朝岡先生が運転してんだぞって。これ牧師が運転するっていうのは、普通金持ちとかその地位のある人は運転手を雇ってるわけですよね。で、自分がこの村の人なのに牧師が運転してる車で悠々と後ろで乗ってるってわけですよね。で、牧師が運転してるよって。しばらくすると天城山の伊豆のこう山の中行ったんです。すると彼は聞くんです、パセの、一つだけ聞きたいんだ、なんだ、我々は着いた飛行場に近づいてるのか遠ざかってるのかっていう。怖くなったわけですよ、山の中に。そういうユーモラスな、ね、人間なんですけど、楽しい時を過ごしました。はい。ドゥク教会はますます成長を続けました。はい。婦人会は制服を揃えてクリスマスをお祝いしました。はい。76年から86年、私たちはもうすっかりジャワの人になりました。はい。子供たちも2歳と3歳で来たわけですけどね、大きくなりました。はい。スドモは、ひろこさんの CS の教え子であるヤユックということと結婚して、二人は素晴らしい牧師夫妻となってドゥクの教会で働いています。スドモの献身とそれを支えてくれた恵み教会の支援がドゥク教会の発展の土台となったんですね。はい。マナーアイジェンの保育士たちもですね、一緒に訪問したことがあります。楽しい思い出です。はい。それから10年前は2009年は30周年をお祝いしたわけですが、その時も松浦さん、宮崎さん、箕輪先生と一緒に行きました。はい。須藤も家族も大きくなりました。左からのサムエルとタビタ長女はですね、もう結婚して子供がいます。ですから須藤もはもうおじいちゃんになったんですけどね、もうすぐ60になるって言ってました。本当に、まあ、40年も経ったわけですからね。はい。ドゥク教会における信仰の継承です。初期受洗者21名の家族、子供、孫、ひ孫っていうふうにしてみんなが教会につながっています。ですからこうやっておい樽の家族集まれって言うとわーっと集まってくるんですね。 子供、孫、ひ孫というふうにね、こんなふうにして教会はどんどんどんどん地域社会の中で大きくなっていきました。嬉しいことですね。はい、次お願いします。現在ドゥクー教会は145名の会員で、在外会員、まあ、遠くに行ってる人とか22名、商店会員が28名ですね。これは今の役員ですね。私の隣に奥にいるのが須友ですけども、この役員たちは須友が洗礼を授けた人たちで、今回恵み教会からのお祝い金をお渡ししました。はい、創立40周年をですね、教会みんなが、教会員がですね、準備してこんな風に飾っていました。もう恵み、このドゥクーの教会のこの歴史を見ると、もう本当に私の中に浮かんでくる聖書の言葉はこの言葉です。ピリピ書1章3節の言葉、私はあなた方のことを思うごとに、ドゥクー教会のことを思うごとに、私の神に感謝し、あなた方が全てために祈るためごとに、いつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで福音を広めることに預かってきたことを感謝しています。はい、今回はですね、ちょっとしたサプライズがありました。これは着いた、ソロに着いた日の夜ですね、祇園の宅で家庭集会を計画していたんですね。でこんな風にして広い大きい家なんですけど、そこにみんなが集まって、窓の外にも人がいて50人ぐらい集まってたんですけども、まあ、そこで、挨拶して、それで座って賛美して、私が話をしてという、そういう、もう雰囲気がですね、村の雰囲気がすごくいいんですね。もう何時まででも続くだろうというような感じなんですけども、はい、ところがこれは集会が終わって食事が出て、その後ですね、この右側、左側のサントソっていう男なんですが、がやってきまして、馬場聖の覚えてるか、サントソだとこう言うんですよ。自己紹介するんですけど、ちょっと浮かばなかったんですよね。と思ったら、今回今スマトラのランポンという町にいるんだけど、ギオノが、ギオノっていうのはこの後ろにいるギオノですね、ギオノが、40周年に来いと、聖の先生たちも来ると、もしお前が来なかったらもう聖の先生たちとは一生会えないぞ、まあ、そう言って脅かしたんだそうです。まあ、そう言われて、来たと。で最初こう、サントソだかなと浮かばなかったんですが、40年前は青年だったんですよ。これちょっと浮かびませんよね、青年がこんなになってたらね。で実はその右側にいるスッティリっていうチプトさんの息子なんですけど、この2人は友達で悪だったんです。実はその集会中に私の車をパンクさせたのはこのスッティリなんですね。でそれはスッティリが村の若者に話しているのを須友が壁越しに聞いて、私に言ったんですよ。馬場聖のあれをやったのはスティリだよという話をして、それは知ってた。そこでここでですね、スティリはお前悪かったよなとか言って話したんですよ。パンクさせたらお前だよなって言ったら、わーって笑ったんですが、その後すぐにスティリが言うんです。馬場聖の違うよ、やったのは僕だ、自分だけども、やらされたんだよ、このサントソにやらされたんだよって、こう告白したんですよ。と、もうサントソもですね、サントソ本当かって言ったら、まあ、ああとかなんか言って、みんなは周りにいる者がですね、大笑いをしました。この、まあ、サントソの方がスティリより年上ですから、スティリにやれって言われて、スティリはですね、やらざるを得なかったんですね。そんなことがあります。ところがですね、スマトラから来たっていうんで、どういう、なんだってこう聞いたわけです。すると、実は3回目の時に彼は洗礼を受けたんですけども、スティリーとか、若者、ウィジーとか、若い人たちが何人か受けたんですね。その後、サントソは国内移民、ジャワ島っていうのはものすごい人口密度が高いんですね、若者がいるんで。で、インドネシアは島が1万も2万もあって、開拓のためにこう、ジャワ人をいろんな島に送るという政策を国がやっていたわけです。で、スマトラのランポンという地方に開拓をするように、でこのサントスは 洗礼を受けた直後にもうスマトラに行ったんですね。それでまあ僕も記憶が薄かったこともあると思うんですけども、ところが向こうに行っても本当に貧困の中に頑張ったんですけども、そして成功して、まあ、ジャワ人というのは米を作らせたら本当に上手なんですよね。で成功してもう借りてた土地じゃなくて今は自分の土地を持って、しかもこの開拓の人たちが移民していった人たちが何人もいるわけです。そういう中で指導的な立場でその開拓村のですねリーダーになってるんだそうです。サントソは、そればかりか彼はクリスチャンとしてですねそこで生きてきたんです。だから今息子たちもクリスチャンで、で実は孫娘がその村の教会の牧師夫人をしてるんです。そんな話を聞いてびっくりしてですね、いやーサントソすごいなお前偉いなって、まあ、みんなは言ったんですけど私も言いましたよね、すごいねサントソ言ったら、サントソがですね、なんそんなことないよって、パパ製のあんたが教えてくれた通りやっただけだよって言うんですよ。まあ、すっかり私忘れてました。何って言って、ほら教えただろと、ムギクティエススだよ、ムギクティエススっていうのは主イエスに従うという意味なんですけども、ある教材なんです。でちょっと次のこの言葉ですね、狭い門からあって滅びに命に至る、広い門があって滅びに至る、これでその教材があったんです。でドゥク村で集会した頃、特にこの若者が来た時にはその話をしたんですよ。広い道、これは多くの人が行くと簡単だけども滅びに至る、とこしえの命に至るのは狭くてそれを選ぶものは少ないんだ、どっちを選ぶんだっていう話をまあしてたんですよね。でサントソはそれを聞いて、そして狭い道行こうと思って決心し洗礼を受けて、でスマトラに行ったわけです。で彼はそれをそのまま自分は細い道を行くんだと言って生きてきただけだってこう言うんですよね。でも嬉しいでしょ、40年前にそういう教えたことを守って、そしてスマトラの地で、村のリーダーになるようなクリスチャンとしてのですね素晴らしい証をしているっていうのを知ったんですね。サプライズの喜びでしたね。はい、次お願いします。ドゥク教会40年の変遷、家庭集会から新しい街道をみんなで街道を作ったこと、はい、そして須藤が洗礼を受けて今は牧師としてやってること、街道をみんなで作ったこと、給食をしたこと、次から次へと受洗者が出てきたこと、もう本当に神様の不思議な混ぜだと言わざるを得ません。40年の年月は長いですよね。1979年に洗礼を受けた21人、2回の洗礼を受けた21人、半分はもうすでに天に召されていました。天国が近くなりましたね。40年、長い年月だなと思います。でもその子供たちが、その孫たちが教会に来て生活してるっていうのを見て本当に嬉しくなりました。そして今更ながらに私は思うんです、47年前に戦後30年代に生きる日本人キリスト者として宣教師になっていこう、そう決心してよかったなぁと、行ってよかったなぁと思います。戦後30年代に生きる日本人キリスト者、その自覚を持ってこの教会ではコイノニアを始めました。始めてよかったなぁと今思います。今青年たちが言ってますけどね、20年続きました、本当によかったなと思います。あの時そういう歴史認識を持って、そして自分がどう生きるべきか考えて そして決心したこと、よかったなと今つくづく思うんですね。帰ってきて今回の40周年のその旅を振り返ると浮かんでくる聖書の箇所があります。エステル記の4章の言葉ですね。エステル記というのはバビロンに捕囚として連れて行かれたユダヤ人の運命の物語ですね。たくさんのユダヤ人が、奴隷のような形で連れて行かれたんですけども、向こうで、大きな民族になっていった。それを恐れて、権力者たちはですね、ユダヤ人抹殺の計画を立てたわけですね。でそれがいよいよ実行されそうとなった時に、モルデカイというリーダーは、ユダヤ人のリーダーは、王妃エステルのところに使いをやりました。当時ユダヤ人の中から一人王妃としてですね、エステルというのが王宮にいたわけですね。であなたは、そしてそのモルデカイはその王妃に手紙を出してこう言いました。13節、モルデカイはエステルに返事を送っていった。あなたは全てのユダヤ人から離れて王宮にいるから助かるだろうと考えてはならない。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起ころう。しかしあなたもあなたの父の夢も滅びよう。あなたがこの王国に来たのは、もしかするとこの時のためであるかもしれない。エステルはモルデカイに返事を送っていった。行ってシュシャンにいるユダヤ人みんなを集め、私のために断食をしてください。三日三晩食べたり飲んだりしないように、私も私の次女たちも同じように断食をしましょう。たとえ法令に背いても私は王のところへ参ります。私は死ななければならないのでしたら死にます。許可なく王様のところに行くと、王妃といえども命が取られたわけですけども、その法令に背いても私はユダヤ人を救うために王のところへ行きます。エステルはそういう覚悟をしたわけです。モルデカイは言いました。あなたがこの王国に来たのは、そして今王妃としているのは、もしかしたらこの時のためかもしれない。モルデカイのこの問いかけは、歴史を支配する全能の神を信じる全てのクリスチャンへの問いかけであります。あなたがこの時代に日本に生まれたのは何のためですか。あなたがこの時代に今ここで日本人キリスト者として神を信じる者になったのは何のためですか。あなたが素晴らしい教育を受けてきたのは、ひょっとしてこのことのためじゃないんですか。あなたがクリスチャンの両親に育てられたのは、この時のためではないのですか。あなたが現在の地位についているのは、ちょうどこの時のためにそこにいるのではないんですか。そんな問いかけがありますか。もしかすると私が韓国語を学んだのは、日韓関係がこんな時のためかもしれない。もしかするとあの辛いがんを経験したことは、医学が進んだこの時代に信仰者として生きるためなのかもしれない。もしかすると恵み教会で教会生活をしたのは、牧師不足で無牧の教会が増えているこんな時のためかもしれない。今私が日本人キリスト者として生きているのは、もしかするとこの時のため、もしかするとこのことのためかもしれない。そんな自覚をお持ちでしょうか。持っておられるなら、それが神様からの召しでしょうね。神様の御心でしょう。もし答えを持っておられないなら、祈りましょう。私が今ここにこうして生かされているのは、神様 何を期待してるんですかと。そしてそれに応答するように生きていきたいと思うんです。エステルの応答は覚悟の決意でした。そのために死ななければならないのなら潔く死にます。もし私が死ななければならないのなら死にましょう、私にはその覚悟がありますとエステルは答えました。祈りましょう。神様、私たちには分からないことがたくさんあります。今この時代にここにこの世に生かされているというのは、神様あなたはどのようなことをこのものに期待しているんでしょうか。主イエス様の御救いを覚えるとき、あなたの大きな計画の中でこうして生かされているということを知るとき、私たちはそれを知ってそれに従ってこの一生を歩んでいきたいと思います。たった一度の人生ですから、そんなふうに歩みたいと思います。どうぞお導きください。主イエス様の名前により祈ります。アーメン。応答の賛美をしましょうか。賛美歌の234番を歌いましょう。ご無理でない方起立して応答の賛美をしましょう。 い、それではテーマソングを歌い、そして唱詠を歌い、祝祷を持って礼拝を終えましょう。どうぞご起立ください。あなたがこの王国に来たのは、もしかするとこの時のためであるかもしれない。主イエスキリストの恵みと父なる神の慈しみと聖霊なる神の親しい交わりが、外衆一人一人とともに豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞご着席ください。以上で第3礼を終えます。